それが聖書の教えでありますね。だけどもこのことを私はなかなか信じられない。具体的な現実の生活の中で誤差をしてしまいます。迷いやすいのであります。また自分の思いは良くなります。ですからこの言葉を本当に信じることができないで、この言葉に生きることができない場合、私たちはこの世の人たちが、神様を知らない人たちが一生懸命求め大事にしているものをやっぱり同じように求め追いかけることになります。必ずそうなります。そして追いかけても追いかけても十分得ることができない、ただ不満足に終わってしまう。そうでしょ。掴んだと思ってもまだ幸せの鳥は向こうに飛んでるわけです。地中にあるものはこれ灰色になってしまうわけですよ。いつでも不満です。それだけじゃありません。十分に得ることができないだけじゃなくて、最も大事な神の国とその祝福を失ってしまうかもしれない愚かさと危険を犯していることになるんです。この優先順位をよくよく分かっていながら、何事があったらいつでもですね、御言葉よりも自分の思いを優先し、願いを優先し、いつもこれもまた外してしまうということはですね、本当に残念なことなんですね。箴言の21章を開いてください。ここで箴言の21章を開いていただきたいと思います。旧約聖書の905ページです。知恵を求めるという今日のテーマでありますけれども、知恵の書とやるのがこの箴言なんです。詩編箴言、伝道係なんですけども、905ページ、21章。この箴言は誰が書きましたか。ソロモンが書いたと言われております。知恵の書であります。21章の1節から4節までを読みます。905ページ、上の段ですね。旧約聖書の905ページ、箴言第21章。王の心は主の手の内にあって水の流れのようだ。主は御心の名にこれを導かれる。人の道は自分の目には正しく見える。しかし主は人の心を測られる。正義と公平を行うことは犠牲にも勝って主に喜ばれる。高ぶる目とおごる心とは、悪しき人の灯火であって、炭である。そこまでにします。ここでですね、二節の言葉です。人の道は自分の目には正しく見える。つまり、しかし、主は人の心を測られると。この主は人の心を測られる。新科学では、主は人の心の値打ちを計られる。神様は外の顔形ではなく心を見られる方だと学んでおりました。さらにこの言葉は、神様は人の心を見られるだけでなくて人の心を計られる、その人の心の値打ちを計られる方だと書いてある。皆さん、私たちが今日神様の前に出て、神様は私たちの心の値打ちを、心を測っていらっしゃる。心を見られるだけでなくて測っていらっしゃる。そういう方だということです。確かにソロモンは神様の恵みを得て富を増し加えました。イエス様はこのソロモンのことを賛美の水訓で、栄華を極めたソロモン、ね、栄華を極めたソロモン、こういう言葉が使われました。一世代で王様で権力者で、ソロモンほど歴史の中で多くの富を手にした人物がいないんですね。ソロモンの栄華ってのは本当ですよ、皆さん。圧倒的な富を彼は手に収めた人であります。伝道書の中にある彼は、これもソロモン のこの長だと言われますけれども、私は自分の心が願うことを何でもやってみたと、こういうふうに言ってますよね。私たちも一遍そういうですね、自分の欲望全開で生きてみたいという ヤクザ、ヤクザの親分は自分の全欲望の全開で生きてるそうですけどですね、何もない、自分の欲望しかないという。ソロも別の意味でそれができた。そして彼は何でもやってみた。この世の人たちがあれができたらこれができたと何でもやってみた。だけどその結論がですね、有名な空の空、空の空、一切が空であるというあの言葉ですよね。ソロモンが飲み食いに用いる器は皆金であったと記されていますね。王は銀をエルサレムに石のように用いたとも記されています。ソロモンの価値は人間の世界ではその栄華によって測られることでしょうが、人間はそういうすごいなというですね、この栄華にもう驚き驚嘆するわけですね。ソロモンにはいろんな女性とのエピソードが出てきます。シェバの女王というエチオピアの女王がソロモンの名声を聞いて、知恵を聞いてですね、その映画を聞いてわざわざやってきたという話が聖書の中に出てくるんですね。彼女は遠く一部からソロモンに会いに参りまして、その宮殿を見たときに驚きに包まれていました。噂目は聞いていましたが、これほどだと聞いていたことと見たことはもう全然違うって言ってですね、もうびっくり仰天したんですね。皆さん、ソロモンの映画はそれほどのものです。シェバの女王も相当な地位名を持っていた人でありますが、もう桁が違う。そういう富と権力をソロモンは持っていたと言われます。人間は能力や成功の度合いを持ってその人の価値を測るんですね。しかし今日の御言葉は、主が人を測るのは、その価値を測るのは、その人が成した事業や技、能力、権力、支配したもの、富ではないということをはっきり言っているわけですね。主は人の心を見られ、その心の値打ちを測られる。皆さん、最後の裁きもまさに私たちの心を見られて神様裁きなさると思います。神様はある人の心を低く根積もり、ある種のこの心を高く根積もられるわけであります。じゃあ神様まず、どのような心を低く根積もられるのか。それが4節に書いてあります。高ぶる目とおごる心とは、悪しき人の灯火であって、悪しき人の灯火というのは非常に面白い言い方になりますが、罪である。神様が人の心を見られて本当に低く根積まれるのは、高ぶる目とおごる心ですね。自分はできているという思いがありです。自分の力を過信する思いです。王になりたての時にそのまま聞き分ける心を願いました。そのことを神様に願い告白しました。そして、私は小さな子供で出入りする術を知りませんとまで言っています。出入りすることもわからないというか、何もわからないということですね。何もできませんということですね。人はどんな人でも出入りぐらいできるんです。それさえも満足にできない、それがソロモンの初心でした。ソロモンは最初、父ダビデの国を受け継ぎ、その大きな国の政治を委ねたという重責を感じたときに、ああ私は自分ではとても足りない、できないと本当にそう思ったんです。だから神様、私にあなたの知恵と判断力をください、ここに乗りました。その名を継いだときに、この初心ほど大切なものはない、なかったということですね。私たちもそうじゃないでしょうか。今、大いに用いられて活躍している一人の牧先生がいらっしゃいます。私もこの先生の本をいくつか購入して、本当に恵まれております。おっしゃられておりますが。この先生はある進学校の教授もしていらっしゃるわけであります。進学校の学生たちをこう導いていらっしゃるんです。ある時家に帰った奥さんに思わずつぶやいたそうです。今時の進学生見てると、今時のって何使うかと思いますけど、今時の進学生見てると、あんなんで将来牧師としてやっていけるかな、本当に心配になってくるんだと、そんなことをふとこうつぶやかれたのだ。 そうしますと奥さんがすぐ言ったそうです。大丈夫よ、あなただってあんなんだったでしょ